ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしているんですが、今日はね、けいちゃんの父兄三冠の日みたいな感じで、ちょっとなんか不思議な緊張をしているんですけれども、実はマイシネマヒストリー、今夜のゲストはラジオ関西パーソナリティの谷五郎さんにご登場いただきます。五郎さん、はい、こんばんは。
こんばんは。なんかいつもとは立場が逆やね。
そうなんですよ、ね、なんかこう、はい、粗相がないかしらとか間違ってないかしらと思いながら進めてきましたけれども、うん、はい、今夜はあの五郎さんにですね、水曜深夜シネマクエストラジオに登場していただいて、うん、まあ月曜日の番組でもね、五郎さんのこんな映画見たで、面白かったでとか、まあ土曜日の番組でもね、映画のお話たくさんされてるじゃないですか、うん、そうですね、うん、改めて30分間も映画がギュッと詰まったこの番組で、どんなお話をしていただけるかな、また楽しみなんですけど、
はいはい、いや僕も結構映画見たりはするんやけど、弱点が一つあって、
弱点、
あんまり覚えてない
弱いな
めっちゃ弱点やな。だからあの映画どんなやったかな、あれはこんなやったな、いうその記憶力はもうほぼないねんね。
今日はあの番組始まる前に、うん、五郎さんが前に言ってたこの映画あの映画とか言っても、せやったかなみたいな。
だからあのビデオ屋さんなんか行っても、よく同じビデオ借るね。これ前借り取ったわいうのは後で分かったりね。
それは見始めて気づくんですか。
いや見終わった頃
遅そう
だからまあ損はせえへんねんけどね、
最後に楽しめるからね、
楽しめるから
いつでも新鮮なんですね、
そういうこっちゃね、もうええね悪いね。
そんな五郎さんでもこの作品は、まあ、例えばしっかりと覚えてるよとか、心に残ってるよみたいな作品ありますよね。
何ぼかあるわけですよ、はい、まあほなそのうちの一つということで、今日はね、紹介させてもらいたいのがパピオンでございます。
パピオン
見たことありますか。
耳が蝶々みたいなワンちゃんですよね。
違う違うこの映画のタイトルの由来は、はい、この主演のスティーブ・マックイーンとあのダスティン・ホフマン、もう2大トップスターの共演やねんけど、あのスティーブ・マックイーンの胸に蝶々の入れ墨がしてあってね、
は
あ、でまああだ名がパピオンとこう呼ばれた、うん、その、まあ、スティーブ・マックイーンが、まあ、言うたら無実の罪で終身刑を言い渡されて、でもうあのなあ、ね、南米のフランス領の島に強制労働に送られて、そこから脱出を試みるという、まあ、自由へのどないたらええの渇望というか、そういうのを描いた映画なんやけど、
はい、
これは何で覚えてるかって僕原作読んだんよ。
あ、先に原作を読んだ
後から。もう映画がむっちゃおもろかったから、これは実はもうあのベストセラーになった、小説いうんか、これがほんまの話や言うねんけどね、でそれが元になってる言うんで、あれ文庫本で3冊ぐらいあったんちゃうかな。
結構長いですね、
うん、でそれがもうなんかあの1000万部売る大ベストセラーになって、でそれが元になってて、でそれはその書いた人がこれほんま私が経験したことや言うねんけど、それはどうやろ、眉つばかな言うようなとこもあるそれは世間的にも言われてるらしい、こほんまの話か言うて、いや俺こんな経験してん言うてベストセラーになったんやけどね、
はい、
でも、でそれで両方まあまあ読んだもんやからかなり覚えてて、
映画も見て、そうそうそう、原作も文庫本3冊ぐらいあるのもしっかり読んで、
うんうん、でもうなんか印象に残る場面がもう各シーンいろいろあるのよ、
はあはあ、
それがなんか面白いねんけど、まあそれでこれはね、原作読んでからでもっぺんまたあの見てんけど、ほぼ忠実に作られてたわ
原作に、
うんうん、だからもう原作の通り作ってるみたいな感じやったんやけど、まあしかしあの2大スターがスティーブ・マックイーンとダスティン・ホフマンのあの、存在感というか、もうずっとなんか泥の中で撮影してるみたいな、そういうシーンが多かったんけどね。あとね、そういうまあ島に送り込まれて、でこっからは脱走はもうできへんから諦め言われて、もし脱走したら2年間のまずは独房や、でそれでもまたコリンとやったら今度は5年間独房やからな言うて、まあ、そういうこと言われんねんけど、
はい、
でその まあ、これはその自由への渇望と同時に地獄の沙汰も金次第みたいなストーリーがあってだからダスティン・ホフマンはなんか名手のなんか偽札作りとか債券の偽物を作って、そこへまあ同じように
送り込まれた、
うん、やねんけど、うん、まあ要するにだからお金をまあ持ってるというな、あのまあ偽で作ったりとか、まあそういう設定や。だからみんなからそれもめちゃくちゃ有名やねん、その囚人の間では、うん、だからみんなから命狙われとうわけや。その金持っとんちゃうかいうことで、偽札作りの腕持っとんちゃうかいうことで、うんうんうんうん、でそこでスティーブ・マックインがそんな話を聞いて、俺がボディーガードになったる言
う
て、
うん、
でスティーブ・マックインがよあの近づいていくわけや。で初めダスティン・ホフマンがなんじゃ、まあ、知らんわ言おったんやけど、いろいろほんまに命狙われそうになったんで、うん、俺が守ったるから大丈夫や言うて、ほんでまあ多分スティーブ・マックインも、こいつに言うたら金なんぼでもあんなんちゃうかなみたいな、うんうんうん、まああったんやろ思うねんけどね。でそんなんでいろいろ、いろんな事件が起こるんやけど、そのまあ2人でなんかやった時にダスティン・ホフマンが、ちょっとなんか死体処理かなんかあんなんさせられんのかな、その時にもうちょっと気分悪なってした時に、まあ、何やっとんねん言うて、あの監視員にボコボコにされた時にスティーブ・マックインが助けに行くわけや、
うん、
あのもうダスティン・ホフマンどちら小柄でね、でスティーブ・マックインはもう頑丈な男みたいな、
持ってやるっていうぐらいだもんね。
やんねんけどやりすぎて、で結局スティーブ・マックインが独房に入れられる。でこの2年間の独房生活がまた、すごいねんけど、まあ、横に誰が入っとうか分からへんねんけど、まあ、毎朝かなんか知らんけど、あの顔だけキュッと首からこう出すねんな、
うん、
でその横の人に誰や、俺はなんとかや、とこ名前言うて、ほいでパッとこう顔見んねん、うん、で俺はあの老けてないかとか言うて、
うん、
鏡ないから分からへんから、うん、スティーブ・マックインが大丈夫や大丈夫やって言うねんけど、もう髪も真っ白で、もういかにももうおじいさんになってもどうわけや、うん、であないなったらあかん思って、スティーブ・マックインはもうその独房の中を何歩かだけでも毎日歩いたりとかね、
運動してね、
うん、でそうしてる時に、ダスティン・ホフマンから差し入れがひょっと入ってくんねん、
独房に、
うんうん、でよう見たらあのダスティン・ホフマンが、まあ、あのうまいことあれしてこのヤシの実かなんかのね、これを噛んどけ、歯が鍛えられるからみたいなことで、ほうありがたいな思って、でそれを食べてたんやけど、バレるんよ、バレるんよ、ほんで最後と口割れへんかって、それ誰が送ってきたんやってね、でそれをスティーブ・マックインは絶対言わへんかって、ほんなもう言わへんのやったら半年間太陽の光なしや言うて、真っ暗闇の中に今度屋根の天井を塞がれて、でそこでまた生活、
もうほら極限状態、
もう極限状態で、そんなんでいろいろあんねんけど、最後までこのダスティン、スティーブ・マックインがもうとにかく脱出する、脱走するということをずっと、もうあれを、まあ、夢言うんか目的を持って最後の最後までそれをやんねんけど、
うん、
ダスティン・ホフマンは、まあ、いやもう俺はもう諦めるみたいな、まあとこまで行くんやけど、あの最後のシーンもな、もうすごいね、
すごい、
ああもうその真っ青な断崖絶壁の島に今度送られて、こっからも絶対逃げられへんやろ言うとったんを、いやこっからも脱出してみせる言うて、もうそれにかけて、スティーブ・マックインがずっと、まあ、脱走してしたから本書けたわけや。
そうですよね。
まあ言うたらね、うん、そういうことやるけど、あのまた最後のシーンももう何とも言えん、こうついに脱走したみたいなね、
うん、
もう印象的なシーンがものすごい何歳多かったな。
あ、うん、なんか男の人とかにはグッと
くるんですかね。そうそうそう、もう男の、まあ、いわゆる男のロマンみたいなね、
うん、
そんなんに訴えかける映画やったな。あれはなんか好きやな。
へ、うん、淡路島の個室ぐらいやったら閉じ込めてあげますけどね。
そんなもんそれはすごいね。それでこの人は結局最終的にベネズエラの市民権を得たらしいねんけど、
うんうん
うん、まあ、あの辺のほら島さ、フランス領のね、
島さ、
それからアメリカとフランスの合作やね
ん
これ。
ああ、そうなんですね、うんうん、
でもこんなことは、いやでもほんまにあんねやろうなと思わせることもあるし、
うん、
ほんまかいなと思うとこもあるし、まあその辺の曖昧なとこが逆にええのかもしれんけどね、
うん、
うん、まあ印象に残る映画ですわ。
今からパピヨンにチャレンジしようと思うリスナーさんは、うん、 原作を先読むべきです
か。ああ、どっちやろな、原作でも長いで長いからな、うん、僕らこれあのねちょうど大学生の頃にね、あの三宮にあったビッグ A 劇でね、あの洋画2本立てでね、はい、学割で安いやつや、あの頃見てねむっちゃ印象残ってその頃学生大学生の2年3年ぐらいかな、年間50本ぐらい見とったわ。
うわーすごいですね、
うん、で2本立てやし、
でもどんどん忘れていた、忘れていく、
それがさ全部覚えとった。俺映画評論家慣れとったんちゃうか思うねんけど、全部抜けていっとんねん。
そんな五郎さんでも忘れられない感動の多いこのパピヨン、うん、ぜひ皆さんまたあのビデオでもね探して、
これは名作やで感動できます。
はい、ご覧いただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西パーソナリティの谷五郎さんにパピヨンについてお話を伺いしました。来週もお話を伺いできるということなので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ本日は映画焼肉ドラゴンチョン監督にお話をお伺いします。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のこの焼肉ドラゴンなんですけれども、もともと2008年、日本の新国立劇場と韓国の芸術の殿堂であるソウルアートセンターのコラボレーションで制作された作品ということで、はい、演劇の作品を時を経て今回映画化したわけですけども、
はい、
それはどういった流れがあったんですか。
あのこの作品は2008年と2011年と2016年っていうぐらいに3回、うん、再演再再演を重ねてるんですけど、
はい、
再演をやった頃にこれはやっぱりなんか多くの視点に見てもらうべき作品だって言ってぜひ映画にしろっていう具合になんか周りが盛り立ててくれて、
はい、
それ1回目はポシャっちゃったんですけど、
うん、
あの 再演をした時にあのやっぱりもう1回話が持ち上がってきて、
はい、
それで、やっぱりこの世界を知ってるのはやっぱりチョンさんだから、チョンさんがやっぱり監督やるべきだよっていう話になって、
うん、
僕自身はなんかあの映画監督の器じゃないと思ったんですけど、とりあえずあのなんか清水の舞台から飛び降りたつもりでいやっていう形で、
はい、
あの周りがすごく盛り立ててくれたんで、うん、その、 あの船に乗っかりました。
お、はい、でも大きな船に乗っかれたわけですね、はい、今回まあその元々あった原作に映画用にまた脚本を書かれて、
はいはい、
で監督としては映画は初監督そうですということになりますよね、
はい、
映画に向けてのこう脚本でちょっとまあ演劇舞台とそれから映画の世界でこの辺りはちょっと変わりましたとかこだわりましたとかっていう点はありますか。
あの舞台は、セットいっぱいしか作れないんで、
はい、
だから、あそこの、うん、焼肉ドラゴンの中に出てくるあのお店のそこのセットしか作れなかったんで、はい、そこの外の世界っていうのは一切あの裏芝居に回ってるんですけど、
うん、
だからあの時代くんっていう一番下 の、 あの弟 の、 あの学校生活とかいうのは全く出てこなかったんで、
はい、
そこの学校だったりミカっていう三女の女の子 の、
うん、
あのキャバレー勤めしてるそのキャバレーだったりするのは全く出てこないんでその辺のところをやっぱり描きたいなって言って、だから結構学校とかはいろんなとこ回ったりキャバレーも、うん、あの本当にあった当時昭和の時代にグランドキャバレーっていうのがあったんですけど、
はい、
そこがあの店を閉めたところをあの借りてあの美術スタッフがもう一回飾り付けてバンド呼んでそれでお客さんもエキストラ呼んであのにぎにぎしくやることができました。
すごくなんかあの懐かしい気持ちとこの焼肉ドラゴンの舞台であるその焼肉屋さんがある集落と世の中 の、 その1970年代 の、 この高度成長期のこうなんか狭間というか違い、
はい
はい、同じ時代に生きているけれども空気感の違いみたいなものがこうありありと出ていて非常に 常に面白いなというふうに、
ありがとうございます、
思いました。そして、何せ出てくる三姉妹の美女っぷりが半端ないというところで、
はい、あんなところにあんな美人はいない、三人もっていう話なんですけど、はい、
そうですね、長女の静香役を牧陽子さんが、はい、次女の理香役を井上真央さんが、そして今お話に出てきました三女役に桜庭七海さんが演じられているということで、はい、最初ポスターを見てですね、
はい、
お話の内容も、軽く、知って、これこんな美女いたらもうギャラリーすごいんじゃないかなみたいな気持ちで見始めたんですけど、思っていたんですけど、映画の世界に入ると、なんでしょうか、ね、生きるということのエネルギーが、その美女っぷりより前面に出ていて、
はい、
正直、うん、その最初に思っていた、
はい、
こうどんな具合やねんというところが全くなくなって、ものすごく感情移入して見ることができました。
ありがとうございます。
でその中でもやはりお父ちゃんとお母ちゃんが、
はい、
私のお父ちゃんと母ちゃんじゃないんですけれどもなんか私まで愛してくれてるんじゃないかなっていうような愛の深さがあって、お父ちゃんの、ここはこうたんやって、
はい、
醤油屋さんからこうたんやっていうセリフがすごく心に残ったんですけれども、
はいはいはい、
これはどういった思い
で、あれは実際のうちの父親のセリフなんです。僕の本当の父親のが言ってたセリフで、
はい、
僕は兵庫県の姫路市っていうところで、
うん、
姫路城の外堀のところに戦後土地を持たない人たちが勝手にバラックを建ててそこに住み始めたんですけど、
うん、
当時200世帯ぐらいあったのかな。そこの一角をうちの父が買って、
はい、
それで住み始めたんですけど、そこは国有地なわけですから、
うん、
売り買いできないわけですよね。いくら醤油屋の佐藤さんから買ったって言っても、
はい、
でもうちの父は買った買ったっていう具合に一点張りで言うから、じゃあ権利書とかあるのって聞くと、うん、そんなもんはないっていう具合で偉そうに言うんで、はい、いやいやいやお父さん、したって国有地は買えないって言うんですけど、やっぱり父は買った買ったって言って、で今はその姫路城のところが立ち退いて、
うん、
公園になってるんで、僕の実家は今世界遺産です。
すごいですね。じゃあ私気づかないうちに監督の実家に軽く遊びに行ってたかもしれないですね。そういう監督の実体験もあって、
はい、
今回こう描かれたのが、1970年代高度経済成長期の伊丹空港のすぐそばの、
はい、
同じく、国有地という、
そうですね、国有地ですね、はい、はい、
にこう、在日の方々がこう集まって集落を作って、活気あふれる、
はい、
怒号なり
響く、はいはい、
元気いっぱい暮らしている
というような、はい、中町村の人たちですよね。
そうですね、はい、でも皆さん、そうですね、外から見ると困った人たちだなと思われるかもしれないんでしょうが、
はいはい、
その集落の中に入って、その映画の世界に入ってみると、どの方々もこうすごく愛おしく生き生きと不満も持ちながらでも生きるエネルギーにあふれていて、このあたりはその監督の幼少期とか実体験に基づくものなんですか？
僕のそのさっき言ってた姫路のそこのバラック集落にいた人たちはもっとだらしないどうしようもない人たちがいっぱいだったんで、まだあそこの焼肉ドラゴンのそこにいる人たちの方がもっと生き生きとしてて活気あふれる人たちだと思うんですけど、でもやっぱりなんか生きることのエネルギーみたいなのはすごく時代としてはあったと思います。
はい、監督はその幼少期の体験も踏まえて、この焼肉ドラゴン、もともとその原作を作られるにあたってどのような思いがあられたんですか？
もう僕たち在日っていうのは50年、今もう 5世6世の人たちが出てきてるんですけど、50年100年後先にはもう在日って呼ばれる人たちはもういなくなるかもしれないんですね、
はい、
もうどんどん周りにはやっぱり日本人の人たちが多いから、やっぱり日本人の人たちと結婚する人たちもいるだろうし、
うん、
どんどんどんどん帰化したりする人たちも多いんですけど、そうするとなんかそういう在日っていう言葉も消えて、そういう人たちもいなくなったけど、やっぱりそこでかつてそういう人たちが笑って泣いてそういう具合にして生きていたっていうことを映画として演劇として記録することで、なんか人々の思いに残ってくれればいいなっていうのが僕の願いですね、
はい、演劇で舞台で作り上げてきたこの焼肉ドラゴン、たくさんの方々のご支援やもあったというお話もありましたが、
はい、
映画として出来上がりました。その出来上がった作品をご覧になって監督はどんな感想をお持ちでしたか？
いやもうなんかずっとふわふわしてるんですか、僕自身は。
ふわふわですか？
なんか本当に僕撮ったのかなっていう感じで、でもなんかすごくいろんなことが、この映画を撮れたのもすごく幸運なことだと思うし、
はい、
なんかいろんな幸運なことでなんか支えられてるから、とてもこの映画がすごく幸福な映画になったんだなっていう思いですごく、感激しましたね、
はい、集落の屋根はトタン屋根が魚の鱗のようにきっと、まあ、日が差してきたとか雨漏りしたとかっていうたびに、まあ、重ねていった歴史のように折り重なっていまして、そこからこう飛行機が見えたり空や夕焼けやそれから、まあ、桜吹雪などがこう降り注いでくるわけですけれども、なんだかその私としては懐かしいというか、過去にこの世界が私の中にもきっとあったんだろうなというようなこう不思議な気持ちになりましたね。監督はその今の在日という言葉もなくなるかもしれないと言われていましたけども、なんか日本の昔の家族それから、町とか村とか街角がこうギュッと寄せ集まったというか、そういう懐かしさをすごく感じました。
だから割と最初に初演の時には50代60代の人たちが見に来てくれて、ノスタルジーみたいなのを感じてくれたんですけど、だんだんだんだん再演を重ねるとすごく若い人たちも見に来てくれて、韓国なんかもすごく若い人たちが見に来てくれて、まあ評判がすごい良かったんでいろんな人たちが見に来てくれたんですけど、やっぱり2011年に東日本大震災があった時に、やっぱり2016年に再演をした時にはもうなんだかノスタルジーっていうよりも実際に土地を失って故郷を捨てざるを得なかった人たちの物語なんですね、うん、これはっていう具合に思って見てくれる人が増えたんで、それでなんかすごくこの家族は私たちの家族ですみたいな人たちがいっぱいなんか応援してくれてるっていう形ですね今は、はい、
この家族のつながりというのはその普遍的なものにこう歴史に翻弄されながらも生きる力を失わないという強さと温かさが真ん中にあるので、こう時代が変わっていっても、はい、いろんな人の中心にドンと来るのがその世界観なのだなと今お話を伺っていて、
ありがとうございます、
はい、思いました、
はい、
本当にですね若い方もそれから年配の方も今悩んでいる方や、まあ、ウキウキしている方どんな方にも当てはまると思うので、劇場、演劇の方はチケットが入手困難だったというね、
はい、
お話をたくさん聞いているんですけども、
はい、
ぜひとも監督からメッセージの方をお願いいたします。
はい、とてもこの家族たちをあなたの家族だと思って見に来てくださればすごく嬉しいです。それでこの間幸貞監督が見に来ていただいて、これは2度見るともっといいから2度3度見るともっといいよということをおっしゃってくださったんで、4度でも5度でも見に来てください
はい、私も本当に何度も見てほしいと思う映画ですので、リスナーの皆さん2度3度4度目と、段階ごとにぜひ感想を番組に送っていただきたいと思います。焼肉ドラゴン、お忙しい中チョン監督にお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。